30ページ、私たちの健康、年頭所感、朝霞地区医師会、会長、浅野治。明けましておめでとうございます。市民の皆様には、希望に満ちた新年を迎えられたことをお喜び申し上げます。昨年は9月に関東・東北豪雨による鬼怒川流域の洪水が発生、広域にわたって大きな損害を被りました。日本は治水の長い歴史があり、ここ荒川流域においても水害を克服してきた歴史があります。しかし自然の脅威は時として人間の時間軸で見た予測をはるかに超えるものであり、今後間違いなく日本のどこかで地域が経験しなかった災害へと拡大する可能性があります。このため温暖化を含め自然の脅威の見直しが必要であり、正確なデータによる災害予測が被害極限への対策につながることは言うまでもありません。本来予測というものはあらゆる関連データを分析して未来の見通しを立て、将来の危機を回避するために活用されるものです。新たなデータが反映されるごとに予測が更新され、危機対策への見直しが施策に反映されてきました。地震や津波にしても、千年単位のデータが蓄積できれば、より正確な予測も期待できるのですが、来るべき大規模災害に対し、我々にどれだけの時間的な余裕が残されているのでしょうか。さて、昨年の敬老の日に総務省は人口推計を発表。65歳以上の人口が3384万人となり、過去最高となりました。また、80歳以上の高齢者が初めて1000万人を超え、超高齢化社会の到来を印象づけました。特に高齢化率については、過去に予測した曲線上を実データがトレースしている感があります。すでに日本の人口はピークから下り坂をたどり始めました。平均寿命の延伸が高齢化率を高めているといえ、出生率 1.42 の飛躍的な改善がない限り、今後数十年間の少子高齢化状態は人口の減少とともに避けられません。これまでも叫ばれてきた通り、団塊の世代全員が65歳以上になったことから、日本は確実に2025年問題に向かっており、対策は喫々の課題と言えます。埼玉県は今年度から3カ年の計画で、在宅医療提供体制充実支援事業を開始。県内15の郡市医師会がこの事業の委託を受け準備を進めています。東地区医師会も昨年の6月末から地域包括ケア支援準備室を医師会事務局内に設置して支援事業を開始しました。本事業には増大する医療のニーズを予測して在宅医療充実による解決が求められており、合わせて地域に医療と介護の一体化を進めるための仕組みづくりを推進するという計画です。第一段階の拠点については暫定設置であり、関係市と本格拠点の構築に向けて調整を進め、昨年11月には和光市の総合福祉会館内に拠点を移して運用を開始しました。第二段階は、本事業の中核を担う訪問医師の登録であり、約30名の登録医を確保しております。第三段階の療養支援ベッドの確保についても、昨年10月から運用を開始しました。これは、救急に至らずとも、在宅患者が高熱や脱水症状などで入院の必要が生じたとき、往診する医師の判断で入院させることができるという安心のシステムです。現在、地域内の6病院が臨番病院として事業に参加しています。現時点の予測に基づく2025年は決して明るくありません。埼玉県も急速に高齢化への道を突き進んでおります。 次世代を担う若者たちに向かって明るい未来を示せるかどうかは、今後10年間の医療と介護の一体化事業の成否が鍵となります。医師会は県及び地域の行政とともに、医療及び介護関係者などの多職種との連携も進めております。地域の皆様が安心して子供を産み育て、安心の老後を送ることができるように、地域共同で将来に備えた体制づくりを目指しております。市民の皆様の末永いご多幸を心より祈念申し上げ、新春のご挨拶といたします。朝霞地区医師会、電話464-4666。